最近ですね、ちょっと仕事がバタバタしてまして、ちょっと録音ができてない状況なんですけども、今日ですね、たまたま質問が来たんですね。なんで会社はですね、月商の3ヶ月分の預金が必要なんでしょうかと。で、本を読んでも3ヶ月って書いてあるんだけども、なぜ3ヶ月なのかっていうことが書かれてないと。で、その3ヶ月って書いてある本はですね、いろんなところに3ヶ月っていうのは書いてあります。で、私の記憶だとですね、昔はですね、2ヶ月ぐらいでいいっていう言い方はしてたんですよ。ところがですね、ここ4、5年ぐらいですかね、書く人がですね、だんだん月商の3ヶ月っていう風になってきたっていう記憶があります。それで私の方もですね、なんでそうなのかなっていうことをいろいろですね、いろんな人にも聞きながら、自分なりに考えたらですね、あ、なるほど、3ヶ月っていうのも、自分なりの考え方でもおかしくないなという結論には達したんですね。で、その3ヶ月って書いてある本がですね、武蔵野の小山昇さんのですね、数字は人格っていう本があります。で、これが確かですね、2、3年前に出た本だと思うんですが、そこには3ヶ月って書いてあるんですね。で、たまたまですね、私は武蔵野の、なんていうんですかね、なんとか会員っていうのになってまして、55期のですね、経営計画書の抜粋編っていうのがあります。で、その、目次っていうのがあるんですけども、そこのですね、98ページに資金運用に関する方針っていうのがあるんですよ。で、当然ですね、98ページっていうのはですね、この抜粋編にはないです。本当の差し障りのない、見てもらってもいいようなとこしかないんですけども、確かですね、資金運用に関する方針98ページの中に、確か、目標がですね、月商の3ヶ月、現預金を確保するっていうふうにして書いてあったと思います。じゃあこの3ヶ月って一体何なんだということを考えてみたいと思うんですけども、銀行の人はですね、もう月商の何ヶ月っていう話で言います。で、銀行の人と話するとですね、通常はですよ、通常何も考えないでですね、ギリギリのお金で回してる会社っていうのはですね、だいたい月商の1から 1.5 になるようになってるんですね。何も考えなくてもですね。それなぜかなんですよ。これ現金商売じゃないですよ。現金商売は1ヶ月切るケースが多いですから、少ないんですけども、通常の会社ですね。現金で入ってくるのがちょろちょろで、あとは今月売った分は来月ですね。締めの関係もありますけどもね。一応今月売ったものは翌月入ってくると。いう前提で考えてみるとですね、通常ですよ、今月1ヶ月の売り上げがありますと。で、それが、まずじゃあ現金商売って考えましょうか。まず現金商売でやってる会社がですね、今月1000万の売り上げがあって、1000万お金が入ってきますと。で、今月仕入れますよね。だけど今月からもし事業がスタートしてた場合には仕入れ資金は翌月ですということになると、その1000万からですね、例えば仕入れがですよ、例えば 30% ぐらいっていうことになれば300万払わなきゃいけないわけじゃないですか。そうすると300万払わなくていいわけですから、その分キャッシュ残りますわね。あと今月払わなきゃいけないのっていうのはですよ、固定費ですよね。人件費とか家賃とかですね。その他もろもろ。あとは、銀行からお金借りてればその返済っていうのを払っていかなきゃいけないわけじゃないですか。で、その返済財源、返済っていうのはですね、通常減価償却費と、減価償却費がその借入金の返済っていう話にはなるんだけども、通常はですね、減価償却よりもですね、借入期間っていうのがですね、銀行は長くて10年、15年ですから、設備投資する場合っていうのは減価償却それよりも長いんですよね。なので通常ですね、償却金がよくも借入金の方が多くなるケースっていうのが多いんですけども、それは一応イコールとして考えればですよ。それで残るのがですね、売上の 10% ってないんですよ。皆さんの会社も見てもらえばわかりますけども、経常利益率って 10% いってますかってことなんですよね。よくて 5% ぐらいってことですよね。 じゃあ今月入って、売り上げたお金が全部ですね、95% 出ていって5% しか残らないってことになればですね、ほぼ1ヶ月のお金が支払った後で残らないってことになるわけじゃないですか。じゃあですよ、現金商売で考えた場合に、翌月、来月ですね、まあ、今回のコロナショックみたいなのが起きてですよ、売上がゼロになりましたって言った場合には、どうします？先月の分の仕入れ資金300万払わなきゃいけないですよね。でも大丈夫ですね。1ヶ月分1000万キャッシュがあるわけですから、その中から300万払って、それでその他の経費とか全部払って、5% 残るぐらいになるわけですから、そうすれば、キャッシュとしては回りますよね。じゃあもう1ヶ月お金入ってこなかったら、もうその段階で倒産ですわね、銀行から借りなければ。っていうことになるわけですよ。まあ、今回のコロナショックは別にしてですね、通常ですね、そんなに急に、今月の売上がですね、1ヶ月、2ヶ月売上がなくなるなんてことはありえないわけですよ。ということは、まず1ヶ月持っとけばいいじゃないですか。そうすれば最低2ヶ月が必要だってことになるわけですよね。まあ、じゃあ売上が全然なくなりましたって言った時にですよ、その他にですね、例えば、まあ、トラックで商売してましたっていう場合にトラックが壊れましたと。そうするとちょっと大きいトラックだったらですね、5、600万するわけじゃないですか。そうすると1000万の売上の会社でですよ、車が1台壊れました、500万いりますって言った時に、500万使ったらどうなります？お金またすぐなくなるじゃないですか。だから何かのですね、何かの急なお金がいる、修繕がいるとかですね、そういう設備投資関係でもですね、まず月商の1ヶ月分くらい持っておけばなんとかなるんですよ。っていうのも含めるとですね、最低限通常1ヶ月ないと資金が回らない。それから、まあ、現金商売であれば売上が1ヶ月ない。通常のそうじゃない会社に対しては、今月売ったものが来月入金になるのが入ってこないとかですね。そういうふうになった時のために1ヶ月、これで2ヶ月。もう一つは、まあ、何かの修繕が起きたですとかですね、設備投資しなきゃいけない、車が壊れた、そういう部分で1ヶ月余分に持っておくと。そうすればですね、まあ、3ヶ月あればですね、何かの時には対処できると。そういうのがなくても2ヶ月売上がゼロになってもその分くらいは確保できるということで言えるわけですよね。それでですね、まあそういう細かいことはどこにも書かれてませんけども、まあどんどんですね、経済が悪くなってくるとですね、資金的に余裕がなくなると。ただ3ヶ月持ってればですね、急に潰れることはないし、なんとか商売も動かせるという意味でですね、おそらく皆さん3ヶ月って書き始めたのが4、5年前だったと思うんですね。ただ3ヶ月だとですね、やっぱ余裕はないんですよ。ということで私はですね、ずっと、もうここですね、多分10年、15年ぐらいですかね、資金っていうのはもう20年くらい前から説明してますけど、まあ、3ヶ月貯めたら6ヶ月、6ヶ月貯めたら12ヶ月というのは年間売上だからですね、年間月1000万の売上なら1億2000万キャッシュ持てという形で話してきました。それでちょうどですね、リーマンショックの時もその説明をしました。それで8年前の 3.11 の時もですね、お金のある会社は潰れないけど、ない会社は潰れたんだって話をして、とにかく3を超えたら6、6を超えたら12ってことでずっと指導してきました。まあそういう指導始めても20年ぐらいになるわけですよね。それでまあ今回のコロナショックが起きたわけです。ただ通常のですね、まあ税理士さんの指導してる会社っていうのはですね、そういう資金指導っていうのは受けてないわけですよね。なので、急に、今回のようにですね、コロナショックが来ました。銀行からすぐ借りられません。まあ、今回でも政策公募で言ったら早くて5月とかですね、6月って話ですから、お金引っ張れないわけですよね。その間に倒産してしまうということになるわけですよね。じゃあこの場合に、どういうとこからまず資金を調達した方がいいかってことですね。まず資金、すぐお金借りられるとこってことであれば、積立型の保険ですね。保険かけてれば、契約者貸付金っていうのがあります。それから中小企業の場合にはですね、小規模企業共済っていうのをかけてれば、そのうちの何割かっていうのは借りられます。それからあと、倒産防止掛け金っていうのをですね、皆さん中小企業だとかけるときに全額費用になるっていうのはかけてると思いますので、それを解約するというので、まず緊急資金を手当てするわけですよ。で、その他にですね、 銀行のコロナ資金とか政策公庫とか商工中金のですね、コロナ資金っていうのをそれにプラスアルファするというスタイルが一番いいと思うんですね。で、月商の3ヶ月は最低必要ですと。ただですね、現金商売の場合ですね、1ヶ月だいたい持ってないんですよ、資金が。まあ、0.5 っていうのだとちょっと厳しいかもしれないですけど、0.7 とか8ぐらいですね、月商の。ぐらいになるとですね、まあ、これもある方に説明しましたけども、厚見俊一さんがですね、言ってました、回転差資金ってあるんですね。まあ、興味がある方は回転差資金ってネットで検索すれば出てきますが、この回転差資金っていうことでですね、どんどん売上が上がっていくとですね、現金商売の場合は、仕入れをですね、翌月とか翌々月にするだけでですね、どんどんさっき言いましたように、仕入れ資金分だけ月収が溜まっていくんですよ。で、それが溜まっていったところでですね、その資金に基づいて、店舗展開していくってことですね。いわゆるこれアメリカでやってたチェーンストア理論っていうんですけども、これをですね、厚見俊一さんが日本にこう取り入れたんですけども、その時はですね、景気がいい時はいいんです。例えばバブルの頃とかですね、高度経済成長の時はいいんですが、急激にそれがですね、冷え切って経済が縮小していく時にはですね、逆回りになるので、現金商売っていうのはですね、気をつけなきゃいけないんですよ。ところがですね、その交差っていうのを税理士さんが、分かってないので、その資金の指導ができてないと。なので、先日のですね、新潟にある俵屋さんなんかが完全に倒産しましたけども、簡単に倒産してしまうと。そういうことになりますので、まあ今の時期ですね、特に社長さんはですね、資金のことを勉強していただきたいと思います。